誠の神様の無限の無限の支えが無限に無限にいっぱい、これ言い続けないと気づかない、ね、言葉通りの信念が出来上がるね。で、信念通りに受け取れる。今一つ言葉使っただけですぐ受け取れるんじゃないのよ。こう信念にまで変えないと受け取る受け場ができない。だから常にね、誠の神様の無限の無限の支えが無限に無限にいっぱい、ね、言い続ける、唱え続ける。そしたらね、神様の支えがどれだけすごいかってこう信じられるようになる。そしたら受け取れる、ね、神様の支えを受け入れたら自分は支える生き方を取らせてもらう、実行できる。そこへ行くまではまだ支える生き方になってない。それで支え合うとなったら、全ての人が同じように神様の支えを大きく受け入れて、それを全部一つに、ね、力を合わせて大きい、ね、働きをすることよね。これが支え合うよ。自分一人支える生き方になっても小さい。みんなが支える生き方になった時にこの無限倍に大きくなる。その時に本当の支え合う働きになって、全てを大きく変化させる力になる。だから徹底して誠の神様の支えを受け入れること、これだけが大事なこと。肉体の自分がね、思いの自分が、我の自分が何かすることじゃない。したらダメなの、ね、邪魔するだけ。神様が全部してくれてる、ね、その邪魔さえしなかったら全てが完璧な姿で降りてくる。神様の世界はね、受けると与えると本当は分かれないからね一つだから、受けると同時に与えてる、与えると同時に受けてる、循環だから、ね、上下はないの本当はね。ただこのね、上手に受けた方がたくさん与えられるから与える方が上って言うんだけど、本当は神様の世界は上下はない、ね、受けたら即与えてる、受けただけを与えてる、ね、与えたら即補充が来る、本当の、ね、循環だから全部そうよね。でも今日の世界はやっぱり上下がつく、ね、プラスマイナスがあるから、相対に分かれてるから、ね、求めるよりも受ける方が上、受けるよりも与える方が上、ね、これどちらがプラスが多いかによって判断できる。与える方がプラス大きい、受ける方はその一部しか受けてないから小さい、求める方はもう一つないから、ね、プラスがないから求めてる。だからそのね、差別がつくのね。だからみんなのこの本当のね、目的、肉体の人間の目的じゃないのよね。本心の自分の本当の目的、誠の人生の目的、何か。もともとね、一切の我のない自由自在心、これ無色透明の自由自在心、この自分が何を目的とするか。神様の目的を自分の目的にする、ね、神様の願いを自分の願いとする、ね、神様の御心のままに、ね、神様と共に生きることよね。そしたらその一大循環の流れのお手伝い、本当に必要なものを的確に、ね、与え続けるお手伝い、ね、小さくも大きくも全部そうよね。だからどれだけ大きい力がいるかよ、ね、一人の人に必要なものを的確に与えるだけでも、ね、大きい力必要よ。本当にその人のね、変化を見抜かなダメだし、一瞬一瞬ね、必要なもん変わるから、与えるだけでも大変よ、一人の人に与えるだけでもね。 その与えるものをねたくさん用意しといて、ね、瞬間に何でも与えられるようにして与え続けないとダメだから、ね、それを無限の人に対してできるかって考えたら本心の自分ですらできない。そしたら誠の神様だけにすがるしかない、ね、今日の世界に自分がすがるん違うのよね。本心の自分ですらね全知全の無限力と言いながらできない、ね、本当の神様の働きにはね及ばないのよ。全然ついてもいけない。だからこそ本心の自分はね謙虚に誠の神様に全託する。大きい本心の自分に戻るほど全託が深くなるの。まだ小さく与えている間は小さい本心の自分よね。この時はまだちょっとは可能性あるのよ。ね、自分の力与えられるかなって錯覚起こすかもしれない。でも大きくなればなるほど、ね、もう途方に暮れてしまうよね。ね、今与えられる自分の能力を無限倍にしたら、ね、無限倍のものを与えられるけど、神様の世界は入れ子構造だから、一段上がることに無限倍のものを与え続ける、ね、この働きが必要になる。不可能、絶対不可能。だから誠の神様に降り立ってもらう、自分を通り抜けて使ってもらう、神様に本当の全託が必要になる。そしたらいつも神様と共に歩む、ね、無条件の喜び、ね、安らぎ、喜び、幸せ、全部、ね、湧くように出てくる。与えただけが幸せが大きくなる。この生き方だけよね、本心の目的は。だから今日の世界にね、転落して、ね、苦しみの苦海に落ちてね、どうしようもないっていうのは自分を小さくしたからや、ね、小さくなればなるほど苦しみの苦海に沈んでしまう、ね、自分が大きくなったら全部抜けてるのよ。だから大きくなるほど、ね、大事、幸せな。だから大きくなる方法一つだけじゃない。神様を、ね、受け入れるだけ、ね、神様を大きく受け入れたら大きい自分、ね、小さくだったら小さい自分になる、ね、だからどれだけ、ね、大きく受けてもまだ神様の大きい、無限に無限に受け入れてまだ神様の大きい、ね、どこまでもどこまでも大きく受け入れることがまず、ね、一番大事な、ね、必要なことよね。それを言葉で定める。まず言葉がまず先に来るね。こうマイノリって言うけど、ね、誠のプラスの言葉は何かって、これはもう絶対の中心から新たに新たに降り注いでくる、この神様の働きの言葉や、ね、その言葉を本当の意味で駆使する、ね、これはもう誠の神様の一大循環の姿、与え方よ。これをしっかりと受け入れることや、ね、そしたらすぐに大きい本地に戻る。言葉通りの自分になる、ね、全て言葉通りになる。真実の世界も、ね、言葉通りの自分、今日の世界も言葉通りの自分、全て言葉通り。だからどういう言葉を自分がたくさん使っているか、この全部言葉通りになっている。だから大きい本心の自分の、ね、生き方は、ね、大きいプラスの言葉が必要。だから大きく支えに生きよう思ったら必ずね、誠の神様の無限の無限の支えが無限の無限にいっぱいって、常にそれを受け入れようとしないと。そしたら必ずね、大きく支える自分にね、言葉通りに大きく変わってくる。それが全てよね。言葉を変えたら変えた言葉の通りになってしまう、ね。普段この日常生活でね、こう何を言葉にしてるかって、 ね、今日の世界があるって言うたら今日の世界に転落している、ね、ここが、ね、神様の世界って断定すれば断言すれば神様の世界になる。だから前祈り、ね、祈り言葉何を使っているか、ね、誠の神様は一大循環の姿で厳然と今ここに増します。なぜ断言するのか、ね、断定しないといけないのか、ね、それを言葉にしないとその世界に住めないから、ね、それを感じる自分になれない。現実に、ね、今ここに神様の世界があるのに気づかないのは言葉が違うから、ね、言葉で波が合わないんだよ。だから祈りの力ってね、言葉の力よね。全部言葉のように、ね、言葉の通りに実現してる。だから言葉さえ正しく選んだら大丈夫。新たな誠のプラスの言葉、これが最高の威力を持つ。過去を全部消せる。最高の姿を、ね、現実化できる。だからどこにも問題はないの、最初からね。だから本心の自分に戻ってもう一回神様の言葉を、ね、理解し直さないといけないと思う。例えばありがとうございますの16項目あるよね。その中にありがとうございますは誠の神様への恩返し、そしたらこの誠の神様の恩返しで何か、今日の世界の解釈とは全然正反対よ、ね、今日の世界は与えてもらったものを受けて、ね、その喜んで万分の一でもそれ返そうとしているって、ね、これが今日の世界の恩返しの姿でも誠の、ね、恩返しはそうじゃないよ。どんな姿で理解するか、本心の自分の誠の 神様の恩返しという意味は、ね、恩返しの恩、因の元の心、ね、一番の本源の心、誠の神様の絶対の中心、ここへ立ち返る。絶対の中心へいつも立ち返るのが恩返し、ね、そこから出発して誠の神様を与え続ける生き方をとる。常にそこへ帰らなかったら本当のお手伝いはできない。恩返しじゃないの。だから一瞬一瞬ね、絶対の中心に立ち返るのがね、誠の恩返し。ね、受けたものをね、ちょっとだけ、ね、残して、ね、お返しするの違うの、ね、常に絶対の中心へ一瞬一瞬変えること、立ち返ること。そしたらどんな言葉もそうよ。本心の理解と解釈と、ね、思いの心の、ね、理解解釈全然正反対になっている。今までの、ね、肉体自分としての解釈が間違っている全部、ね、もう一回本心の側に立ってもう一回全ての教えを受け直したら本当の理解が進む。神様のことよく分かってくる、ね、神様と一体感が深くなる、実感できる。だからもう一回本心の自分に立ち返っての勉強をし直さなダメよね。これ今神様が真剣に願ってくれてること。そこへ行かないと参りの伝授が不可能なの、ね、肉体の自分が参りの伝授を受けることはできない、絶対、ね、思いやがりは、ね、神様の光を降りたら瞬間消えるだけなの、何も残らない、ね、悪魔やサタンっていうようなね、大きい思いや、ね、業の、ね、大きい塊、 これが誠の神との無色透明の光、ちょっと降りただけでとろけるように消えてしまう、ね、だから神様の光は降りて、ね、消えるのはダメなの、ね、我や思いは全部瞬間に消える、ね、こんなものに頼っても何もならない、ね、本質の自分でないと誠の神様を受け入れることは不可能だから本心の自分に立ち返ってそこで誠の神様を受け入れる、ね、だから本当に自分が無色透明の、ね、自分に戻らないと神様の世界の無色透明世界が見通せない、ね、本当の水晶のようなね中が無色透明で全部奥が姿からちゃんとあるの入れ子構造の姿厳然とあるそれを奥のね絶対中心まで全部見通さないとダメ無色透明だから見通せる、ね、見通す自分は無色透明自分ではできないだから元はね一切のがのない無色透明の自由自在心これが、ね、本質の自分の、ね、定義この自分に立ち返って神様をしっかりと受け入れる、ね、これが必要なのそしたらこのような生き方なんか、ね、無関係、ね、本当に本心の自分に立ち返って神様相手にするんだったらこの世の変化なんて自然に移り変わって消えてるだけの姿、ね、本心の自分がしっかり来たら誠のプラスだけが降り注ぐ全てがプラスだけ置き換わる、ね、プラスが減ってなくなるんじゃないの安泰無限の無限のプラスが無限に無限にいっぱいっていうふうに降り注ぐだけだから勇気を持って本心の自分に戻ること、ね、今日の世界は捨てたら消えるなくなる、ね、でも本心の世界本心の自分にとったら反対なの自分を空っぽにすればするほど神様が流れ込む大きく流れ込んで、ね、循環するだから与えることが即受けることになる、ね、与えれば与えるほど大きく受けることになっている、ね、プラスだけの本当の循環が起こってくるそしたら永遠の本当の幸せが、ね、保証される、ね、この世だけではダメよねこの世の、ね、幸せなんて儚いもなじむこの一生終わったら何もなくなってゼロよでも永遠の幸せ、ね、しっかりと把握しとかないと、ね、あの世行ったから幸せになるんじゃない、ね、今日の世界を抜けてて、ね、本当の神様の世界に住める自分に変わらないと永遠の幸せは保証されてないだから問題は、ね、本質の自分に立ち返ったら一切問題はなくなるの消えてないの、ね、あと神様を、ね、深く体感体得する喜びだけが、ね、待ってくれている、ね、神様の理解が、ね、深くなればなるほど幸せが大きくなる、ね、神様の支えが、ね、どれだけ大きいか気づくほど幸せが大きくなるこの今日の世界を眺めるんでも、ね、本心の眺め方と、ね、思いや我の眺め方で反対よ、ね、本心の自分だったら今日の世界の一番下に立つ、ね、地獄のさらに下に立つそこから光一元プラス一元に誠の神様だけを見つめるそして神様の全てを受け入れようとするよねだからマイナスの極で受け入れるほど神様のプラスの価値が増す、ね、ただ誠の神様だけを相手にするよね誠の神様だけしか見えないマイナスの極に立ってるから、ね、途中そんないい加減なもの見ない全部プラスに見えるだ から本心の立ち方が違うよね。常にね、一番謙虚な心で、ね、このプラスマイナスの、ね、立場に立ってない、ねね、一番謙虚な立場に立っているだけ、ね、誠の神様を受け入れるために、それも全てを受け入れるために、もう全ての段階全部受け取るのは一番下じゃない、ね、自分の立場が上だった上の姿しか受け取れない、ね、絶対の中心からは全てを与えたらいいね、ね、その全部受け取るんだったら一番下から受けないとダメよね。で本心の自分は自由自在心だから、同時に絶対の中心に立ち、同時にね、一番下に立つの、ね、立場が変わらない、同じ立場にいるの、絶対の中心と一番今日の下のね、マイナス極と同じ立場に見れるの、極端に離れたものを一点に見るの、ね、でそこで与えて受けるの、できるのよね、自由自在心は。上下はないのよね、与える受ける分かれてないの、同時に両方一つになる。だから今日の世界があるからね、マイナス引っかかるのないの、それは誠の神様だけなの、常に。ただその誠の神様の凄さをレゴ構造で 見通すだけな、ね、一番幸せな、ね、受け方になるだけ、ね、これが誠の、ね、本心の自分に戻るだけでできるようになる。我が思いがあるからできないと違うよ、反対よ、本心の自分を生きないから我が残されてる、思いが残されてる、ね、それだけの話。何もないよりはね、ちょっとでも残像でも残した方がいいだろう、この程度や、ね、本心の自分はいつでも生きられる、ね、もともと本心の自分が全てなのね、自分にとったら。その他に自分はないのね、思いの心はいろんなものを掴んでこれが自分って言うけど、これはね、みんな偽物や。本心の自分だけが本当の自分、ね、思いの心で掴む、ね、自分ってみんな偽物だから自分じゃない。だから全てを、ね、受け入れる、誠の神様の、ね、与えていく全てを受け入れる、これが本心の自分、ね、それで誠の神様の全てを与え尽くす、与え続ける、これも本心の自分、ね、だから全部全部自分や、ね、本心の自分そのもの全部自分や。誠の神様が誠の自分っていうね、この本心の自分、これが全てなの。その他にね、自分はどこにもないの。その世界にね、無限の次元があって、それでね、自分の分身がいてるなんて、こんなんね、間違った考え、錯覚、ね、誠の神様としての自分だけがある、それだけが厳然とある、ね、実在している。これもやっぱり言葉で定めないとね、言葉で定めないとわからないよ、ね、言葉通りにね、感じる、実感する、ね、つまらんマイナスの言葉を使ったら今日の世界に転落する、ね、それを感じる、それも、ね、言葉通り。だからもう一回このありがとうございますの、ね、16項目本心の心でもう一回、ね、見直さないとダメ、ね、で本心の16項目も同じ、本心の心で見直したら深い理解が進む、全然ね、理解の仕方が変わると思う。 それでね、誠の問答集これからみんなで作ってもらおうというのもね、その勉強ね、本心の世界はね、質問が即答えなの、わかる？分かれてないの、質問と答え分かれないのね、質問したら即答えになるのね、本心の質問は即答えが出てくるの。ね、神様の世界はそうなの。いつも自問自答なの。ね、理解を深めるためだけの働きなの。だから誠の問題集をしっかりと作り上げたら、ね、神様の理解が、ね、深くなって、ね、一体感が進むの。そのための勉強になるね。だからしっかり本心の側に立ってもう一回勉強し直す、それが本心の自分の自覚を大きく深めることになる。そして幸せを大きくする、ね、気づきがどんどん増えると思う。そして神様の支えも無限無限にいっぱいってよくわかる。もうすでにね、与えられてる、支えられてるって気づく、ね、これからね、支えてもらうんでも与えてもらうんでもない、もうすでに与え続けてもらってる、ね、これに気づく。今まで気づかないのはね、思いの側に立ったから、ね、本心側に立って勉強したらすぐに気づく、ね、この一大循環の姿に気づいたら、ね、その時に舞の祈りの伝授を受けたことになる、ね、舞の祈りがこの一大循環の姿そのもので、必要なものを全てに的確に与え尽くす神様の愛の働き、これが一大循環の姿、ね、これを感じ取ったら本当の、ね、祈り、神様の祈り、ね、前祈りを伝授受けたことになる。必ず前祈りを伝授してくれる神様はね、そのために今一生懸命神様が働いてくれている。ただ自分が本心が立たないと、ね、受け取れない。全て本心の自分が動かしてるのよ、ね、本心の自分をしっかりと生きたら我の自分に思いの自分に惑わされない、ね、惰性っていうのは ね惰性だけがあるんじゃない、ね、本心の自分の、ね、発揮した力の、ね、余分なもんが惰性、ね、車でもそうじゃない、ね、車を運転するときアクセル浮かす打力が生まれてるじゃん、ね、出しすぎたらブレーキ踏む、足らんかったアクセル踏み替える、ね、でもアクセルもブレーキ踏んでない時、ね、本心が働いてないんかい、違う、ね、惰性で動いてる時も本心の働いた結果が惰性になってるだけ。だから常に本心が働き続けてる姿、ね、必要なだけ。そしたら我の力で思いの力で何もしてない、ね、それは錯覚、間違い、ね、常に本心がしている、本心の自分の働きだけが常にある。だから正しく理解できたらそう分かるはず、ね、常に本心が立ったら本心の働きは何をしているかって分かるはず、ね、我や思いは何もしてない、ね、本心の働きのね、この惰性権ね、痕跡だけじゃん。そしたら自分をつかむのをね、どうでしょう、我や思いが自分ならつかまない、ね、本心だけが自分、ね、常に本心だけが自分、それ以外何もない、ね、これ言葉が大事よ、ね、肉体が自分、ね、我が自分、思いが自分なんて言うたら間違ってる、そうじゃない、本心だけが自分、ね、もう常に本心だけが自分、断言する、断定しないとダメ。そしたら本心の自分がしっかりと、ね、出てきて生きる、ね、それだけはね、大事なのね。はい、ありがとうございます。